このところからキリストの花嫁として捧げられた、キリストの花嫁として捧げられたという題で御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、主に推薦される人こそ受け入れられる人、主に推薦される人こそ受け入れられる人という題で御言葉に聞きました。イエス様はご自分にあって、誇るもの、つまり、イエス様を、主を誇るものを推薦してくださいます。なぜなら主を誇るものとは主の御霊に従って歩む人、また戦う人ですけれども、キリストに服従する人、従う人ですね、主からの権威によってで弟子作りに励む人、これは和解の務めを行うって言ってもいいでしょうね、であり主から与えられた恵みを限度内で、誇る人だからです。そのようにして人間としての弱さを私たちは持っているわけですが、を抱えつつも、でも主の御霊と御言葉の力によって、助けをいただいて主を誇る人を主もまた推薦してくださいます。ご自分に対する信仰を、その信仰を本物だと見てくだ、認めてくださるからですね。で、そのことはなぜそこまで、重要なのか、まあ、言うまでもないんですが、それが私たちの救いを意味するからですよね。で、今読んでいただきましたが、もう一度一節二節のところをお読みします。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。とすでに信仰をお持ちの方は、キリストの尊い血潮によって、罪と滅びの中から贖い出されたすべての信仰者、つまりキリストの体である教会ですね、私たち教会がキリストの花嫁、とされていることを知っておられると思います。で、それは世の終わりの時、つまり主の再臨の日ですね、主が再び戻ってこられるこの時に、花婿なるキリストが私たち教会を花嫁として迎え入れてくださるというところから来ていますが、そのようにして、それはピクチャーですね、そういう、婚姻、花婿と花嫁のこの、結婚のことを言っているわけですが、そのようにして、私たち教会とイエス様キリストとは一つとなる、まあ、今は肉体において離れていると以前も見ましたけれども、御霊を通して主は共におられるんだけれども、実際にはそういう意味において離れている。でもその時にはもう顔と顔を合わせて一つとなるわけですね。ですからそのことを子羊の婚姻とも聖書は言います。ただその婚姻の時はまだ来ていませんので、今の時は婚約期間と言えるでしょう。そしてイエス様の母マリア、クリスマスの時にはよく開かれますけれども、イエス様の母マリアとヨセフの出来事、その記事からも分かるように、ユダヤでは婚約関係に入ったこの2人というのはすでに結婚したと同様に見られますから、その期間にはもちろんいろんなその準備、結婚後のことも含めてその式の準備であったり、その準備もそうなんですが、何よりもこの互いの間で純潔が保たれることが大事、求められるわけですね。で、その準備期間を終えて神様の前に、で結ばれたこの2人が父と母を離れて、一心同体、一つ心、同じ体となるためですね。神様はそのように結婚を通して夫婦となった2人を、もはや2人としてではなくて1人として、見られます。夫婦の関係は、関係、それはこの世における、人間同士の、その最高の関係ですよね。つまり人がもうこれ以上一つになることができない。心だけではなくて、その体においてもこれ以上一つになることのできない一つ、その一つ、ワンネスを表すものです。故に、人は神が結び合わせたものを引き裂いてはいけないとイエス様はおっしゃいました。 パウロをして彼がコリントの人々を、清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからですと言ったとき、今日は父の日ですが、この花嫁の話をしていますけれども、パウロがそのように言ったときに、それはユダヤでは父親が娘の結婚をその決定する権限を持っていたというところから来ていますね。つまりパウロはコリント教会、このコリントの人々の霊的生みの親であったわけですが、その父親としてこのように言うわけです。でもそれは決して彼らを、その彼らの心、彼らの信仰を支配するためではない。彼らがそれを願ってないのに、無理やりに、そうしなさいって言って、私が捧げると決めたからじゃなくって、キリストに対する真実、sincere と英語ではありますが、sincere と、締結、pure devotion ですね。pure devotion を彼らが最後まで持ち続けることをパウロが願うところによりました。それは支配する、コントロールするためじゃなく、本当に彼らがイエス様に対して真実であり、締結、pure devotion、この方にディボートする、それを最後まで持ち続ける、保つことをパウロが願うところによりました。というのは、この世での人間同士におけるこの婚約期間ですね、結婚した後もいろいろ問題、いろいろあるわけですけれども、その婚約期間にもさまざまな誘惑や罪の問題が起こるように、霊的な意味においても同様のことが言えますね。いつも言うように、それは私たち、神様に問題があるんではなくて、私たちのうちにその自己中心性、私を中心とする、私が何が欲しいか、何がしたいか、そこを中心とするその罪の力が残っているから、またその私たちの心を誘惑をすることでイエス様から引き離そうとするこの悪魔の存在、またその攻撃があるからですよね。3節4節のところ、しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受け入れたりする時も、あなた方は見事にこらえているからです。人類最初の人アダムとその妻エヴァが神様を裏切った時に、そこにはエヴァに対する、蛇ですね、これはサタンのことですが、悪魔、の悪巧みによる欺きがありました。それと同様に、この時コリントの人々を誘惑することで、彼らのイエス様に対する真実、締結を失わせようとする存在があったわけです。偽師と、偽教師と言われるユダヤ教主義者たちのことですね。パウロはここでまず単数形で、今読んだところではある人と言い、また続く5節ではあの大使徒たち、英語ではスーパーアポストルって記されていますが、あの大使徒たちと複数形で語っています。それは彼らのことを本当の意味で大使徒だって、使徒、本当すごい使徒だってこう認めているからではなくって、むしろ主のしもべとして使えるパウロですね。パウロ自身のこの使徒権、お前はね、イエス様を知らない、キリストに属するものではないって、前回でしたが見ましたけれども、そのように彼の、使徒権を、疑い、非難を浴びせる、この人々に対してパウロは皮肉を込めてそう呼んだのでしょう。ではパウロはなぜ彼らのことをそのように欺くものと考えたのか。コリントの人々にとって、悪魔がエヴァを誘惑したように、コリントの人々にとってそのような存在であると考えたのか。それは彼らがパウロたちの述べ伝えなかった別のイエス様を述べ伝え、またコリントの人々が以前に受けたことのない異なった霊を受けさせ、また、彼らが受け入れたことのない異なった福音を受け入れさせたからですね。で、このことについてはまた後で触れますが、コリントの人々は彼らのそのような教えに対してそれを見事にこらえている。 これをもしかしたらいいように捉える人もいるかもしれないんですが、そうではないんですね。見事にこらえているっていうのは、つまりそれはその間違った教えを彼らは拒むことなく、そのまま受け入れているというわけですよね。もうその我慢してというか、そんな間違った教えに対しても彼らはそれをそのまま受け取ってしまったというわけです。皆さん、このことは極めて重要な問題ですね。パウロはガラテヤ書でこう語っています。前に出ます。ガラテヤ書の 1章の7節8節のところ。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは、呪われるべきです。この呪われるべきとは、神の怒りに渡されよという意味ですが、そのように神様に敵対するものは神様の恵みの、外に出される、当然その神様の怒りに渡されるということですけれども、コリントの人々はなぜそのことを見極めることができなかったのか。なぜ彼らはその偽りの教えを受け入れ、パウロに対して自分たちの生みの親ですよね、御言葉を語り、福音を語り、イエス様を語ってくれたそのパウロに対して心を閉ざしてしまったのか。まあ、もうすでにこの時には悔い改めたっていう、知らせは受けていますが、そのようなことがあったわけですね。でもなぜそうだったのか。5節6節のところ。私は自分をあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちはすべての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。パウロに反対する者たちは、パウロの10章の10節ですけれど、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていないと、パウロが謙遜になったわけですよね。謙遜、パウロの謙遜を弱々しいものだ。また彼の話しぶりはなっていないと、このパウロを非難したわけですね。でもパウロとしては、御言葉による、この御言葉によるキリストの正しい知識に基づいて真理を語っていました。ですから、話は巧みでないにしてもと、パウロはですね、自分が彼らのようではないということを、まあ、ある意味で認めているわけですよね。話は巧みでないにしても。で、そういうところから、このパウロを非難する、パウロの反対者たちが、ギリシャの文化ですね、ギリシャの文化、哲学の文化、もう彼らはこの語ることのその文化なわけです。考えて語ることの文化なわけですが、その影響を受けて話が巧みなものであったことがわかりますね。彼らのようではないって、信仰を持ってまだ間もないコリントの人々は、彼らのそのような人間的な賢さ、知恵、これずっとコリントのテーマであるわけですが、によるこの話の巧みさによって欺かれたんでしょう。騙されますよね。この人大丈夫かなって思ったら、私たちは騙されないわけですが、いかにもそれを本当のかのように、そうやって語られると、ああ、信じてしまう。で、サタンはそういう存在なわけです。巧みな話し方を持って、エヴァを欺いたように、この人たちもコリントの人々をそのように欺いた。そしてそれはどの時代もそうなわけですよね。巧みな話、話が巧みであるというイコール、欺く人って言ってはダメですけれども、でも、巧みな話によって人を騙す、欺く人は、どの時代にもいるわけです。またこうも言っていますね。7節から12節のところ。それともあなた方を高めるために、自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。私は他の、諸教会から奪い取ってあなた方に仕えるための給料を得たのです。 あなた方のところにいて困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが、私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私は万事につけあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。私にあるキリストの真実にかけて言います。アカヤ地方で私のこの誇りが封じられることは決してありません。なぜでしょう。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちから、その機会を断ち切ってしまうためです。使徒の働きで見たようにパウロはコリントに行った時、そこで、アクラとプリスキラのこの夫婦に出会い、共に天幕作り、これはテントメーカーですね、体この肉体労働なわけですが、天幕作りをして、その自分の生活を支えました。そしてその後もコリントの人々からは報酬を受けることなく、福音を述べ伝え続けたわけです。1年半もの間。ところがそんな彼のことを、パウロのことを反対者たちは、他の教会、諸教会から給料を奪い取っていると非難しました。というのも、マケドニアから来たシラスとテモテが、そこで捧げられた献金を持ってきてくれたわけですけれども、内情を言うとね、ですからそのテントメーカーもやめてというか、その宣教に、ね、専念したわけですけれども、でもそれ、この献金というものは、エルサレムへの献金とは別のものですけれども、パウロに対して、彼らが自発的に捧げたもの、であって、決してパウロが彼らから奪い取ったものではありません。ですからここでもパウロは反対者たちのその非難の言葉ですね、奪い取って自分の給料にしているっていう、そういった言葉を皮肉を込めてそのまま使ったようですね。また当時の、ギリシャの哲学者たちは自分たちの知恵をこう語ることでお金を得ていたと言われますから、まあそうですよ。今もゲストスピーカーを呼んだりしてその謝礼があったりするわけですけれども、で、それが悪いとかそういう話ではないですよ。でも彼らはそういうふうにしてお金を得ていたわけ、ですが、偽教師たちはそのように、せずに、むしろ自分の手で働くパウロですね。彼らはそのように知恵を語って、その謝礼、お金を得ていたわけですが、彼らとは違う、そのようにせずに、むしろ自分の手で働く。で、これは、二元論ですね、ギリシャの二元論、この霊は良いもので、肉体物質は悪だと考えたわけですけれども、ですから彼らにこの肉体を持って復活するっていうことをパウロは言ったわけですよね。もう霊のようになって、そのギリシャ神話の神々のようになるとか、そういう話ではなくて、実際に肉体のことを言ったわけですが、でもそのことゆえに彼らは肉体労働とかっていう、その考えることとかはいいんだけれども、でもこの肉体労働、体を動かしてそうやって働く人たちを身分の低いものとして見下したわけですよね。ですからその偽教師たちはそのようにしないパウロ、自分の手で働くパウロを身分の低いものとみなすことで、彼を使徒をまた教師としてふさわしくないと言って非難したわけです。自分たちこそそうなんだってね。で、それは実に高慢な考え、私たちからすると高慢な考え、発言って、すぐわかるわけですが、でもコリントの人々はそんな彼らのことを、彼らの主張、まあ当時の常識と言ってもいいかもしれません。そのようなことを信じることで、パウロに対して疑いを持ち、心を閉ざしたと考えられますね。ですからパウロは言ったんですね。あなた方を高めるために、これコリントの人々を高めるために、自分を低くして、で、報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったんでしょうか。これはあなた方のためにしたんですよ。そのように受ける権利がなかったからではなくって、自分はそれを放棄してあなた方のためにした。それが私の罪なんですか。またこうも言いますね。私があなた方を愛していないからでしょうか。パウロがそのようにした理由、それはコリントの人々に負担をかけまいとして、彼らの重荷にならないようにと、彼らのことを熱心に思うパウロの愛のゆえでした。 ですからそのことを私の誇りだって、ね、彼らを我が子のように思ってたわけですから、その我が子のためにこのようにするのは、ね、当然のことは私の誇りといい、それがコリントまたはアテネでのそのアカヤ地方で封じられることは決してありませんと、今後もそのことを続けるとパウロは伝えました。まあ、これはピリピにおいても他のそのテサロニケにおいても、ピリピじゃないですね、テサロニケにおいてやまたエペソとかでも、パウロがそのように自分の手で働いた、昼も夜も働いたんですって言っているところから、パウロがそのようにそのような思いで伝道していたっていうことが分かりますね。でこのようなところからパウロは、万一にも、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配していますと言いました。そこまで愛している、そのようにして愛しているんだけれども、その彼らをキリストから、ね、引き離す者たち、騙す者たち、欺く者たちがいたわけですよね。でだからそのことを心配していると言いました。そしてもはや、この後は遠回しな言い方はせず、コリントの人々を欺く者たち、つまり偽教師、偽使徒という彼らのことをですね、13節以降ではもう直接的に、こう語っていますね。13節のところ、こういう人たち、こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く、働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが、義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。皆さん、このように自分たちのことをキリストの使徒と自称する、彼らはそのように自分たちこそキリストに属するもの、キリストの使徒だと言ったわけですが、そのような人たちのことをいやいや偽使徒だって、ね、あなた方は人を欺くものだ、キリストの使徒に変装しているって、言い切ることはどうでしょうね、容易なことでしょうか。パウロをして彼がサタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありませんと言ったとき、それはこの彼らのことを指してた、サタンの手下どもと言ったわけですよね。パウロにそこまで言わせた理由は何なのか。どんな根拠があってパウロは彼らを、義のしもべではなくって義のしもべとして変装している、つまり偽人である、あ、人を欺く者、キリストの使徒に変装しているものと言ったのでしょうか。それは彼らがコリントの人々 にパウロの述べ伝えなかった別のイエス様を述べ伝え、またコリントの人々が以前に受けたことのない異なった例や、また受け入れたことのない異なった福音を、受け入れさせるものであったからですね。この人たちが、ここには詳細が記されていないので、はっきりということは困難です。でも別のイエスですから、イエス様が神の御子、一人子であり、御子をその来たるべき救い主であられ、この来られた目的、私たち罪人の罪を取り除くために、この世に来られ、十字架にかかれ、贖いの死を成し遂げ、そして三日目によみがえられた。とはこのイエス様とは別のところに強調点を置いたのかもしれません。また異なった例とは、主の御霊が、神様の御霊が、世の罪、義、裁きについて誤りを示すお方であり、同時にキリスト、神の救い主を明かしし、この方の栄光を表す方であるところとは、異なった教えをしたのでしょう。御霊の賜物の意味や目的についてパウロは第一コリントの12章で、記しましたけれども、それとは異なる教えをした可能性がありますね。さらに異なった福音とは、ユダヤ教主義者たちの主張としてキリストを信じるだけでは十分ではない、なので信仰にプラスして 人の行い、正しさを彼らは強調したわけですけれども、それを救いの条件として、救われるためのっていうのもそうだし、救われた後もこうしないといけないという救いの条件として福音を語ったのでしょう。ただここには割礼の問題、ガラテヤ書などを見ると割礼の問題であったり、律法の遵守ですね、この律法を守り行うように、そういったことは出てこないので、そういう意味においてはコリントに入り込んだユダヤ教主義者たちはガラテヤなどに入り込んだ者たちとは違って、このギリシャの異邦人のこの文化の影響を受けていたことが考えられます。まあでも いずれにしても彼らはパウロが第一コリントで、私は福音をね、知らせましょうって言いました。15章で語ったこの福音とは異なる福音をコリントの人々に受け入れさせた。パウロはこの大使徒たちによって、コリントの人々が、その心が真実と締結を持って愛するはずのこの花婿なるイエス様から離れさせられるのを見たので、彼らのことを、この偽教師、使徒たちのことをこのように、あなた方は偽使徒だって、人を欺く、働き人でありキリストの使徒に変装していると強く非難しました。でもこの手紙というのはコリントの人々に書かれたものですから、彼らに対してのものじゃないですね。むしろ彼らにウェイクアップって、彼らはそういうものですよって、何でも受け入れたらダメですよ、あイエス様って言ったら、じゃあ全部受け入れる、霊だって言ったら何でも神様のからのものだと受け入れる、そして、福音って聞いたら、あもう何でも良い知らせだって言ってはいけない。これはパウロだけじゃないです。ヨハネも、他の弟子たちもそのように注意していますよね。しかも2000年前から、ですから今の時代でも同じなわけです。 そして彼らは決して、私たちは欺くものだよ、私たちは偽物だよ、サタンの手下だよとは言わない。でもその教え、巧みな話によって、その教えを同じような感じなんだけれども、それを変えることに少しずつ変えて、人々の心をイエス様に本当は向けられるはずなんだけど、その学んでいるんだけれども、学べも学ぶこの方から離れて、この人たちにくっついたり、自分の幸いを求めて自己中心になって、そこに向ける、そういう人たちはいるわけで、私たちはそこに気をつけないといけない。皆さん、今日あなたはイエス様を知っておられますか？もう信じておられる方は知っているでいいんだけれども、でも本当にそのお方、あなたの信じるイエス様は聖書の示す、聖書の示すお方と同じ言い方ですか？あなたは死を信じ、その死と復活に預かるバプテスマ、洗礼を受けることで、救いの保証である主の御霊を受けましたか？この方によって、私たちの高ぶり、自己中心性といった罪は主が示してくださる。それは私たちをさらに清いものとするため、不信仰という、その覆いが取り除けられて、栄光から栄光へとますますイエス様に似たものとして作り変えられるためですが、そのようにして御霊によって、神の霊によって、高ぶり、自己中心性といった罪が示され、でもそこにイエス様、救い主であるイエス様とその栄光が明かしされることで、あなたのうちで主に対する信頼、そして主に対するその愛がいよいよ大きくなっているでしょうか？福音はいかがですか？もうこれ全て全部こうかかってくる、それぞれにかかってくるわけですが、あなたにとっての福音、良い知らせとは、この世でいかに自分が幸いに、イエス様を信じた後、いかに神様が私の言いなりになって、私が願ったこと何でも聞いてくれて、私が幸せでね、その良い、暮らしをするっていったものではなくって、むしろ主の十字架の死による罪の許し、復活の力による永遠の命を受けることで、神の子供とされている、もうこの方と私は一つにされている、そして永遠の命、永遠のこの救い、天の御国は約束されているように、今は私はキリストのアンバサダー、施設として、この神様を明かしする、イエス様を明かしするものとして立てられている。そして私はこのお方、父なる神様と御子イエス様と永遠を共に生きる、それが私にとっての福音です、これが恵みとして与えられて、これが素晴らしい知らせですと、そのように福音を受け入れておられでしょうか？ イエス様を救い主と信じる者は皆すでにこのお方との婚約の関係に入れられています。つまり結婚するかどうかわからないではなくって、もうその約束は成り立っている。この関係にあなたは入れられている、私たちは入れられている。ゆえに婚姻の日、その結婚の時、つまりイエス様が来られ、再び来られ、再臨の日をもってこのお方のもとに迎え入れられる。そのようにしてイエス様と一つにされる、永遠に共に歩むものとされる、その約束はもう私たちのものとして与えられている。私たちがこれを放棄する、イエス様から私たちが進んで離れない限りはもうここの中に入れられている。ただこの世にあっては罪の力が残っているため、または私たち今ずっと見てきたように欺く者たちがいるわけです。誘惑を受けます。それゆえに日々霊の戦い、葛藤は続くわけですが、そして私たちはその中で失敗するわけですよね。もう大丈夫だって言える人はいない。まだですか、まだですか、その日はまだですかって本当に待ち遠しいもの、そして自分自身の内側にも本当に自分が迷うものをね、イエス様ではなくイエス様以外のものを愛するものだということを思い知らされるわけですよね。で本当ならもうそれで婚約破棄しようってなるわけですけれど、でも私たちがそんな霊的勧誘するものであることを全てご存知の上で、イエス様全てご存知ですよ、そのことを知りながら主は私たちを、あなたを、この神の教会をご自分の花嫁として選んでくださいました。十字架で流されたご自身の血をもって私たちの罪をもうすべて、またすでに許してくださっているわけです。私たちが自分の罪に、自分の愚かさに、自分のその心の迷う姿、かたくなさ、イエス様を求めないその心に気づかされることで、いつでも それ自体は苦しいんですよ。でもそれを、そのことでいつでもまた何度でも、悔い改めて主に立ち返るため、主のもとに行くためですよね。そのようにしてどんどんどんどん私たちのうちで、ああこの方なんて素晴らしいんだ、なんでそこまで許してくださって、愛してくださっているんだですか、この方への愛を深めていくためですよね。そこまでして私たちを愛してくださるお方、イエス様に対して私たちの方でも信じますという私たち、信じてますという私たちの方でも、この方にその真実と sincere、 そして締結、ピュアディボーションを守ろうとする、そこに生きようとすることは行き過ぎたことですか。時間があった時に、もう思いついた時に、まあ、そうやればいい、自分の死が近づいた時に、何かあった時にそれをすればいいって、そういったものでしょうか。イエス様はご自分を慕い求める人のその心をご覧になり、その信仰を、ご自分に対するその求め、信仰を本物だと認めた者たちを、シミやシワのない、清く傷のないものとして、ご自分の花嫁として、主ご自身がご自身の前に立たせてくださいます。そしてご自分の花嫁として迎え入れ、これはそのピクチャーですよ、ですけれども、そのように迎えてくださり、永遠を共にしてくださる。そこから本当の意味でその永遠は始まる。もう今は始まってるんですよ。でも本当の意味で、もはや罪のない、死もない、苦しみ、叫びもない、そういった、新しい天の御国において、私たちは永遠にこの方と歩むことができる。そのように主は約束してくださっていますね。主を信じようではありませんか、この方を求めようではありませんか。そしてこの方の素晴らしさを、私たちはこの今の時代において、どんな時にでも、どの時代においてイエス様を明かしていきましょう。イエス様だけが私たちの救い主、私たちの贖い主ですね。お祈りします。